その下、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドボーション代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、はい、書籍、まずちゃんと聞くを取り上げたいと思います。はい、
よろしくお願いします。はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、ですね、まずちゃんと聞く、あの区切りがよくわかんなくなっちゃいましたけど、はい、まずちゃんと聞くという書籍がありますと。はい、で今回はこれについて話すんですけど、この本は2023年の10月に出版された本ですと。まあ、このポッドキャストが配信される頃から見ると、まあ、半年前ぐらいかなに出てる本になります。はい、で、著者がですね、桜井勝さんという方になります。で、この桜井勝さん、プロフィール、まあ、本に書いてあるのを簡単に、まとめると、エール株式会社代表取締役、まあ、横浜国立大学経営システム科学科卒業後、まあ、ワークスアプリケーションという会社に入り、その後 GC ストーリーという会社に入り、まあ、さらにその後今いるエール株式会社に転じましたと。で、2017年から代表取締役として、勤めていて、で今そのエールという会社は社外人材によるオンラインワンオンワンサービスエールであるとか、聞く力の向上のためのオンライン研修聞くトレといったものの開発や販売に携わっているというような会社になってます。で、桜井さんはその代表として、まあ、その、まあ、企業経営事業するとともに、あとは、自分でも、慶応義塾大学システムデザインマネジメント研究所研究員として、個人の幸せと組織の生産性の両立についての研究も行うと、まあ、こういうプロフィールになっています。
はい。
で、まあ、この本は、まあ、後で話していきますけれども、まあ、その聞くというコミュニケーションにフォーカスを当てた書籍になってます。まあ、それに関して、まあ、この桜井さんが、自分が事業に取り組んでくる中で、まあ、見えてきたことを、まあ、説明しつつ、まあ、このようにしていくと、この聞くというところを中心にして、まあ、この様々な場面でのコミュニケーションを良くしていって、まあ、事業成果なり、まあ、いろんなことにつなげていけますよということを説明している本になります。はい。ということで、まあ、私もしげさんもこの本を読んだので、今回はこの本について話そうと思っています。なんですけれども、はい。一応最初に言っておくと、この著者の桜井さん、私もしげさんも知ってる人ですと。
はい。
のがありますと。で、なんで知ってるんですかっていう話なんですけど、私もしげさんも、まあ、このエールという会社で、まあ、もう今は仕事はしてないんですけど、前にちょっと仕事をしてたことがありますという時に、まあ、桜井さんと接点がありましたと。いうことになってます。
はい、そうですね。だから私で言うと、実は2018年の10月ぐらいから5年ぐらい関わってはいたんで、うん、まあ、この本のまずちゃんと聞くの序文に、篠田真紀子さんですね、まあ、元、うん、ほぼ日の CFO をされてた、で、篠田さんがエールに加わったのは2020年3月なんですけれども、私の篠田真紀子さんが入る前から実はエールに関わってて、まあ、篠田さんがエールに入るときも、まあ、その、いろいろ、手続きとかも対応させてもらったりはしたんで、まあ、結構そういう意味では、比較的長く関わらせてもらったし、まあ、エールって、まあ、オンラインワンオンワンをやってる会社ではあって、私も主には財務的なところでの支援だったんですけれども、エールでやってること自体は当然理解してましたし、私もオンラインワンオンワン受けたりしてたんで、まあ、この本を読んで、あ、こういうことだったんだっていうのはすごく発見があったというところで、まあ、取り上げてるんですけど、まさきさんは期間で言うとどれぐらいでしたっけ？私とも被ってましたよね。
あ、はいはい、そうですね。あと、はい、あと一応、 そうですね、私がか、ゲルで業務してたのは、まあ、2021年の、夏ぐらいから2022年の、年末ぐらいまでなんで、はい、まあ、1年半ぐらいという感じで、まあ、しげさんともかぶってましたと。
そうですね、直接業務でご一緒したことはほぼなかったと思うんですけど、
ほぼゼロですね、
はい、まあ、チャットツールがね、あの同じチャットツールにいて、まさきさんのお名前とかをよく拝見したりとか、
はいはい、そうですね、
してた感じですね、はいはいはい、
なので、ちょうど我々がこのそのスタを始めたぐらいの時に、まあ、僕はエールとの接点が、はい、
そうですね、
業務上の接点が始まったというようなところですね。は
い、そうですね、ただまあ、はい、お互い多分何してるかよく分かんなかったですね。まさきさんがエール何してるか、はい、私もそこまで詳しく分かってないし、逆にまあ、はい、私がエールで何をしたかっていうのは、まさきさんもよく分かってなかったと思うんですけど、はいはい、まあ。
分かってなかったです。
はい。まあ、そのね、そのやる、うん、まあ、業務委託という形で、まあ、ご支援、まあ、
そうですね、
してたっていう感じですね。そうそう、はい。
はい、はい。そう。なんかこれ聞いてる方、2人とも社員だったんですかとか思うかもしれないですけど、全然そういうんじゃなくて、
そうですね。
まあ、いわゆる、はい、業務委託なので、まあ、週何時間とか、まあ、月何時間とか、まあ、なんかそういう関わり方で、業務をしてたということで、まあ、補足としては、エールという会社は、そういう業務委託の方が結構たくさんいる会社で、まあ、社員は今でも多分10人前後とかぐらいだと思うんですけど、まあ、そういった業務委託の方が数十人とか関わってるような組織になって、うんうん、はい、私もしげさんも、まあ、その業務委託ということで仕事してましたというところになってます。
はい、まあ、そういった、ね、はい、背景もあって、私も実はこの本出るのって結構前から知ってたんですよね。で、どれぐらい前かっていうと、うんうん、この本2023年10月に発売されてるんですけど、私が本出した時、うん、2021年12月なんですけど、はいはい、その時も桜井さん本書き出してて、もうすぐ発売するっておっしゃってたんですよ。2022年初頭には多分これ出るはずだったんですけど、この本にも書いてるんですけど、一回全部書き直したって出てくるんですね、うん、本の中で。
書いてますよね、
うん。はい。なので、多分一旦だいぶ書いたんですけど、もう一回コンセプトから見直して書き直したんで、発売が2023年10月なんですけど、うん、実際はもっと多分本当にもう、まあ、読めばわかるんですけど、かなり詳しく、本当にいろんな地区に関する理論的な背景とか、まあ、実践的な内容書かれてるんで、まあ、そこでやっぱりかなり、ブラッシュアップして、時間かけていいものを作られたんじゃないかなっていう印象ですね。
はいはいはい。そうですよね。はい、多分その、放送から出版まで、本当に3年4年ぐらい、おそらくかかってるんだろうなというような。
そうですね。はい。
はい。まあ、桜井さんがエールという会社の、取り組みの中で、まあ、発見したというか、まあ、
はい、
をこう体系化したという書籍になっているのかなと思いますと、
はい。そうですね。
まあ、はい。まあ、本の詳しい中身は、別に、あんまり細かく説明してもいい、しょうがないかなと思っているので、ぜひ、興味を持った方は、本屋さんで買うなりして、読んでいただくのがいいと思うんですけど、まあ、今回は、このポッドキャストでは、はい、まあ、私もしげさんもその本読んだので、まあ、そこの感想とかを、話していけるといいかなというふうに思っています。
はい。
ということで、まあ、早速、ちょっと、感想を話しとうかなと思うんですけど、まあ、とはいえ、これ聞く方が、一応、どんな本かの構造ぐらいは、聞かないとよくわからないと思うので、まあ、ちょっとだけ、目次のページのあたりを見て、ね、はい、そこの説明だけしますというところですけども、はい、まあ、このタイトルが、まず、ちゃんと聞くというふうになってますけれども、まあ、
はい、
さっき言いましたけど、聞くということに焦点を当ててますね。聞くという漢字が、聞くという漢字は日本語の漢字だと何パターンかありますけれども、慶長の長の方ですね。耳辺に、はい、なんていうんですか、徳があるの徳の作りの部分みたいなやつね。
そうですね。はい。
まずちゃんと聞くと。いうタイトルになってまして、で、はい、まあ、本の章立てとしては全部で、5章、違う、6章ある本になってるんですけども、まあ、1章で、まず、ちゃんと聞くという、このタイトルがどういう意味なんだということと、そこを具体的に、どういうふうに やっていくかというような話が書いてあります。で、うん、2章はちゃんと聞くを分解するということで、まあ、この聞くって何なのか、ちゃんと聞くって何なのかみたいなところを、説明していきますと。で、
はい、
3章では、伝えるを分解するとなって、これここだけ聞いてる人はなんで急に伝えるが出てくるんですかっていう
思う
んですけど、これはね、口頭での説明が難しいんですけど、これあの、
はい、
で触れるかもしれないですけど、まあ、この聞くというのは、単に聞くが目的ではなく、そのビジネスコミュニケーションの場面で、例えば、上司の人だったり組織の中で、まあ、組織を作っていきたいとか、そういうために、部下とかとコミュニケーションを取っていきたいっていう人にとって、別にその話を聞くことは目的ではなく、うまくコミュニケーションしていって、まあ、その部下なりチームのパフォーマンスを上げたり、まあ、事業の業績につなげたりするのが目的ですよねというところで、はい、目的から逆算していったときに、まあ、聞くということがあった上で伝えるっていうことも必要ですよねということに、はい、まあ、桜さんは気づいたということがあって、まあ、その結果この伝えるということも、しっかり読んでる人に理解してほしいと、ということで、まあ、この伝えるというものが何なのかの解像度を上げて、まあ、こうやるといいんじゃないでしょうかという話が、3章でしているということですね。はい、で4章では、聞くと伝えるの黄金比となってて、まあ、これは今言ったように聞くことと伝えることはどっちも大事なので、まあ、このバランスをどう取るかみたいな、とか両立するにはとか、そんな話をしてますと。でこの流れを受けて5章では聞く伝える両立する3つの技術を高めるということになってまして、まあ、この今の聞くと伝えると両立するということ、それぞれの技術を高めていくことによって、さっき言った目的のビジネスコミュニケーションであったり、まあ、その事業成果だったり、まあ、そういったことにどうつなげていくかみたいなことの実践のための技術向上というのを具体で説明してますよとか、まあ、何が必要ですよみたいな話をしてますということになってます。うん、で、最後第6章では、その技術を高めた先にあるものということで、まあ、ここは締めというようなパートになってますと。まあ、という構成なので、まあ、この目次から期待される、なんでしょうね。まあ、本って言ってしまえば、まあ、皆さん何らかの効能なり期待値を持って読むわけですけど、まあ、この本を読んだら、今言ったこの、まあ、部下とか、まあ、上司部下とかに代表されるような、そういったコミュニケーションで、どうやったら、なかなかうまくいかないみたいなところを、この聞くという観点を軸に、まあ、解決していく糸口というか、まあ、そういったヒントが、得られるんじゃないかというふうな本になってますというのが私の理解ですけど、なんかしげさん補足あります？ここまでで。
そうですね、ありがとうございます。あの、まあ、聞くですね、まあ、この聞くに関する本なんですけれども、あの、まあ、私がですね、まあ、エールの中でよく聞いてた話としては、うん、あのコミュニケーションにおける、まあ、伝えるですね、まあ、非常によくトレーニングといいますか、うん、まあ、ありますよね、うん、プレゼンテーションを含めて、うん、そして、読むですね、まあ、うんうん、読書とか読むみたいな、まあ、これはやっぱりいろんな読書の仕方の本とかあったりとかあります。あと書くですね、まあ、ライティング文章法みたいな含めて非常にあると、うん、で実際この、まあ、伝えるとか、まあ、書くとかですね、まあ、英語で言うところの、まあ、スピーキングであったり、まあ、ライティング、リーディングっていうのは非常にいろんなそのトレーニングなり洗練されてはいるんですけれども、その聞くに関しましてはあまりそういったところは重視されてきてなかったんじゃないかっていうですね、まあ仮説があって、はい、でコミュニケーション曰くやっぱりすごく一方的に、まあ、話すことと伝えることが大事だというところなんですけど、うん、同時にやっぱり聞くっていうのが大事ですし、まあワンオンワンっていうのが、まあ、この数年非常に流行っているという中で、はい、タイトルにある通りまずちゃんと聞く。
うん。
ワンオンワンと、まあ、やる、ね、やれてる会社さん多くと思うんですけども、まあ、そういった時に、うん、まあ、この聞くはいかに、まあ、大切というか、どういうふうにやればいいのか、っていうところを、
うん、
まあ、結構、体系的に、理論と実践含めて解説してる本かなと。なので、まあ、対象読者としては、
うんうん、
まあ、おそらくマネージメント層とかで、まあ、ワンオンワンを、まあ、したい人であったりとか、まあ、コーチングとかカウンセリング、を生業としてるような人とか、うん、まあこういった文脈に、まあ、興味がある、まあ、若年層とか、 まあ、若年層がその20代30代って意味ですけども、まあ、そういった人を対象として書かれてるんじゃないかなっていうような印象を持ってますね。
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、ちなみにワンオンワンというのを、まあ、あんまり普段聞かない方もいるかもしれないので補足すると、
はい、
これはどういう発祥なのか、ごめんなさい、僕もあんまり分かってないんですけど、まあ、この数年来日本の企業の中で増えているワンオンワンというのは、まあ、僕の理解では多くの場合、部下と、まあ、その直属の上司が例えば2週間に1回とか1ヶ月に1回とか30分ぐらい、そこの2人だけで、はい、1対1で話すというのを、これを定期的に、今言ったような、まあ、2週間に1回とか、月1回みたいな頻度を、まあ、会社ごとに違ったりしますけど、決めて、それを、まあ、ずっと続けていくというような、はい、取り組み、まあ、なんていうか、組織施策というか、まあ、なんかそういったものが、まあ、この数年、特にスタートアップとかもそうですし、まあ、大企業でもどんどん増えているのかなという気はしますけれども、そういったワンオンワンという文化が、ね、まあ、急激に増えていると。
はい、
いうのが、日本の企業組織全体であるのかなというところですね。
そうですね、ワンオンワン自体はなんか歴史振り返ると結構昔から存在はあったらしいんですけど、私の知ってる限りの理解でお伝えすると、うん、まあ、ヤフーのワンオンワンという本がですね2017年に発売されまして、でこれがですね、はい、Amazon レビューとか見ると800件ぐらいあったりして非常にですね、まあ、HR 界隈、まあ、ヒューマンリソース、まあ、人事とかそういった界隈で話題になったっていうのが、
うんうん
うん、一応私のなんか理解でして、で、私もワンオンワン知ったのって本当に2018年とかなんですけど、当時金融機関の人とかにワンオンワンとか話しても、まあ、誰も知らないみたいな感じだったんですね。なんでその人事とか HR、うん、ヒューマンリソースの文脈、分野で働いてる人とかには、結構ワンオンワン馴染みがあったりしたんですけども、まあ、そんなに浸透してなかったと。まあ、ただですね、まあ、やっぱその最近の、まあ、コミュニケーションの難しさであったりとか、まあ、マネージメントがなかなかうまくできないっていう中で、まあ、ワンオンワンっていう、まあ、一つの解決策みたいなのがあったりとか、ワンオンワン効果的だっていう声がよく聞こえてくる中で、我が社にもワンオンワンちょっと導入しようかというのがまあ増えてきたと。で、実際私がいた以前の会社でも、まあ、ワンオンワン、毎月、やったりしてはいたんで、まあ、そういったところで効果的なところもあったりはするんですけども、まあ、結構やっぱそのワンワンを独自で勝手にやってしまった時、なかなかそのワンワンが意図してる、まあ、効果を得られなかったりとかもするんで、まあ、その時に、じゃあ何が大事なのか、ワンワンと。それは、まずちゃんと聞くなんです、というところがこのメッセージとしてもあるかなと。で、実際まあエールも、オンラインワンワンという形で、まあ社外の、そのサポーターって言われる人が、社内の人の話を聞くっていうサービスをやってるんで、まあ、そういう意味でも、ワンオンワンと聞くっていうのは関係してるという感じですね。
うんうん、
でも時代の潮流としても、まあ、以前よりもワンオンワンを導入してる会社も増えてきてて、まあ、今注目のキーワードになってるということかなと思いますね。
はい。ありがとうございます。なんか一応今ざっとググってみた範囲だと、はい、なんかワンオンワンは何の効果があるんだというと、まあ、上司と部下が1対1で定期的なミーティングをすることによって、部下の成長を促進する効果がある。とか、
はい、
まあ、信頼関係の構築や会社全体の強化にも、期待できるんじゃないかと。ただし、ワンオンワンを効果的にするには部下一人一人のことをちゃんと特性を理解しましょうみたいな、
はい、
なんかそんなことがググったら出てきたので、まあ、そういうことですよねというところですね。
そうですね。私ロビンガーの法則っていうのが結構好きなんですけども、まあ、ロビンガーの法則っていうのは何かというとですね、人がまあ成長する要因何なのかと言ったときに、7割は業務の経験、で2割が上司や信頼してる人からの訓導、1割は研修だったんですよね。となると、まあ、その結局人の仕事における成長っていうのは業務経験が7割っていう、まあ、統計データが出てますと。で研修皆さん受けたりするんですけど、まあ、1割とかなんですよね。
うん、
まあ、確かに研修受けまくってめっちゃ仕事できてるようになった人ってそんなそこまで聞かないじゃないですか、
まあ、あんまなさそうですね、
はい、でもその間にあるそのこれ訓導って言い方してますけども、フィードバックっていう表現でいいかなと思うんですけど、まあ、それが2割ということがあるんで、実はその研修の倍ぐらい効果があると。でワンオンワンって私そこに刺さるんじゃないかっていうふうに思ってて、逆に言うとその研修もやりっぱなしじゃなくて、ちゃんとその ワンオンワンとかフィードバックを入れることによって学びが1割から3割まで増える。まあ、そういう意味でも、うん、振り返り的なところのワンオンワンっていうのはめちゃめちゃ大事かなと、いうふうに私は個人的に思ってるところですね。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。なんかでも、昔から、はい、仕事、組織なり、まあ、上司と部下が一緒に仕事をしてたら、そもそもそこで話とかっていっぱい、いっぱいかわかんないけど、ある程度するはずだと思うんですけど、でも、ワンオンワンというのは、あくまでその日常の仕事とはちょっと切り離してやるということに意味があるんじゃなかろうかという話ですよね。
そうですね。であともう一個、まあ、これも私の理解なんで、専門家からするとそれ違うって言われたら、言われるのもあるかなと思うんですけど、一応私の理解で言うとですね、ワンオンワンっていうのは、部下のために上司が時間を使うっていう私認識でおりますと。なんで、はいはい、まあ、部下の話を聞く時間なんですよね。
うん、
最近どうですかとか、どの辺良かったですかみたいな。ただ、うんうん、多くのワンオンワンとか、これまでのコミュニケーションっていうのは、上司から部下に対する一方的な伝達が多かったんじゃないかと私は思ってますと。コミュニケーションといえど、
うん。
で、それの延長でワンオンやってしまうと、週に1回ワンオンワンやってて、部下のための時間なのに上司が一方的に30分喋り続けてるみたいな。もしくは進捗管理だけして上司が喋るみたいな、
うん。
結構そういうのが、多かったんじゃないか、多いんじゃないかと思ったりとか、じゃ飲み会のコミュニケーションも僕もね、うん、若い時代、銀行員時代言ってましたけど、まあ、ぶっちゃけ9割上司喋ってますよ。もうずっとこっち聞いてるだけですから。
はい、ですよね。
はい。だから、これまずちゃんと聞くって、実は僕は上司向けに対して話をしてるし、うん、部下と上司でコミュニケーションたくさん取ってると思いつつ、実際上司が指示含めて9割喋ってる状態。
はい、はい。
それをワンオンワンでちゃんと部下の話をしっかり部下のために聞きましょうというのがワンオンワンとしての効能で、ワンオンワンがそれを上司が部下の話を聞いてくれることによって部下の理解もふうはまったり、あ、こういうふうに取られてるんだという、まあ、双方向のコミュニケーションとして効果が上がって、個人やチーム、組織の生産性向上に資するものであるという仮説を私は持ってますね。
はいはい。
はい。まあ、実践も下見からするとですけど、はい。
うんうん。いや僕もなんか聞いた感じそうなんだろうなと思いつつ、でも一方で、なんかやっぱり日本企業のって言っちゃうとちょっと主語大きくてよくないんですけど、さっき今話したようなことを理解していないというか、その上司側、まあ今、なんか40代、50代かわかんないですけど、なんかその人が自分のビジネスキャリアの中で、その聞いてもらったとか、いいワンオンワンしてもらった経験ないまま、今、上司になって会社からワンオンワンっていうのが大事だからやりなさいって言われて、部下とやっても、聞くっていうコミュニケーションできないっすよね、どう考えてもっていう。絶対喋っちゃいますよね、30分もらっても。
そこおっしゃる通りで、まさにエールが考えてる課題ってそこだと私は認識してるんですよね。なんでやっぱそのちゃんと聞くっていうのは本当これ上司向けのメッセージで、部下の話をまずちゃんと聞くと。それはでも聞くには上司自体が聞いてもらった経験がないとダメですよねっていうのが前提としてあるわけなんですよね。なんでまず上司がね、自分もやっぱり9割話を聞かされる立場でやってきて、自分が上司になったらそういうもんだと思ってる無意識バイアスみたいな、その無意識にそういうふうに思ってしまってるっていうのが存在してるっていうのを、まあ、エールとかは、なんていうか、改善していこう。で、ワンオンワン聞く、大事なんです。なんで、まずちゃんと聞くなんです、というところが、伝えるなりの、とか、その文章を書くの、ライティングとかのコミュニケーションだけじゃなくて、聞くっていうスキルが、極めて大事なんじゃないかというところをですね、この本では、伝えてるんでないかなというふうに、私は理解してるってことですね。はい、
そうですね。いや、僕も、しげさんおっしゃる通りだなと思ってて、それこそ、なんか、聞くっていうことって、書くと比べると、明瞭な、まあ、書くとか、プレゼンするとか、プレゼン作るとかに比べると、明瞭なアウトプットがないですよね。だから、
そうですね、
アウトプットがないということ、ないんだけれども、まあ、例えば我々、日本に生まれた日本人で、日本語、の言語が使えるんだったら耳に音が入ってくれば一応聞くということにはなってるから、誰だって、はい、聞くことが物理的にはできているという中で、でも今回取り上げているようなコミュニケーションとして、例えば部下の、 考えていることをしっかり聞くというようなことっていうのって、はい、やっぱりそこは、きちんと学ぶとか実践するというか、なんかそこを意識的にやっていかないと難しいんだよっていうことをこの本は結構主張してますよね。
はい、そうですね。はい。
技術がいるんだよという話ですよね。
はい。なので私タイトルが秀逸だと思ってるんですけど、まずちゃんと聞く。まあ、この本でもまずとちゃんとと聞くの3つに分けてるんですけど、
はいはい。
私もね、年齢40代になってくると、まあ、部下とか年下の人の関わりが大きいんですけど、まあ、本当に無意識の中で、うん、いや、こっちの方がそれ詳しいからとか思ってて、その部下とかメンバーの発言を遮る形で喋ってしまうとか、相手がこれから言おうとしてるのに、うん、いや、それ違うから、これこういうことだからみたいなところで、まず聞けてないし、うん、で聞いたとしても、1、2割聞いた、あ、これこういうことだよね、みたいな感じで、分かったつもりになってしまうと。うん、ちゃんと聞けてない、うん。そもそも聞けてないと。このまずちゃんと聞くの3つを、まあ、この本でもね、3つに分解して説明してますけど、
はいはい。
まあ、これは本当に思ってる以上に難しいと。は、もう本当に痛感しましたね。はい。
いやー、そうですよね。
うん。
まあ、私、この本の中で印象に残ったとこみたいなのいくつか、はい、まあ、ちょっと図で結構説明されてる話とかも多いんで、まあ、口頭で言ってどこまで伝わるかっていうのはあるんですけども、
はい。
まあ、なんか、いくつか、なるほどなと思った話としては、なんか、ゾーン分けの話、フィードバックマトリックスの話とかが、まず一個あったなと思って、はい。で、これは、本で言うと、まあ、ページ数言ってもあれなんですけど、まあ、一応52ページとかに出てくる話なんですけど。
結構前半ですね。はい。
そうですね。なんかこれは、X 軸、Y 軸みたいな形のマトリックスで分けてて、まあ、横軸の方は、事象の発生頻度が多いか少ないか。で、縦軸の方は、他者への貢献度が、はい、高いか低いか、みたいな感じなんですけども、なんかこの本の中で触れられているのは他者への貢献度は高い、まあ、役に立ってるんだけど、発生頻度が低くてたまにしか出てこないものみたいなのを着目するみたいな話とかがあったりして、はい、これなるほどな、面白いなと思ってて、なんかこれってつまりあいつはあんまりなんか出来が良くないんだよなみたいにこう自分が例えばある部下のことを思い込んでるとしても、でもなんかたまには、はい、って言っちゃうとあれですけど、その自分からしても、あいつなんか今回なんかあんまり普段活躍してないけど、ここに関してはちょっといいことしたなみたいなのに気づいたら、それが今で言うところの役に立っ他者の役に立ってるけど発生頻度低いみたいな話になるけど、そこを取り上げてなんか褒めましょうみたいな話とかが出てきて、はい、なんかこれは面白いなってすごく思いましたね、
うん、あ、そうですよね、確かに。ね、例えばこの本でも書いてますけど、まあ、10回中9回ミスするような人がいて、まあ、1回成功した時に、うん、いや成功して当たり前だろっていうような感じでいくのか、その1回の成功をちゃんと見逃さずにしっかりそこに良い意味での、うん、フィードバックというか、それいつもなんていうかできてないところ、今日はできてて素晴らしいねっていうふうに、まあ、拾えるかっていうようなところを、うん、まあ、9回のミスばっかり指摘してしまうとね、その1回の成功っていうのをなかなか拾えなかったりもするんで、まあ、そこはやっぱ見逃さずしっかりフォローしましょうみたいな、まあ、そういう感じですよね。
はい。なんか、まあ、まずそういう捉え方が結構面白いなっていうし、まあ、なんか、言うしっていうか面白いなって思いましたというのがあります。はい、で、あとは、これは、何ページだっけな、まあ、これも最初の方に出てくる話なんですけど、この40ページとかにあるのかな、
はい、
まあ、この聞くと、まあ、さっき言った通り、まあ、この本は聞くを高める、伝える、もう、何でしょう、認知していく、まあ、であとは聞くと伝える、バランス取るみたいな話なんだけど、まあ、基本的に結構やっぱさっきまで私としげさん話した通り、まあ、聞くっていうのは難しいよねみたいなことで言った時に、じゃあその聞く力が高いってどういうことみたいなのかをなんかブレイクダウンというか、まあ、因数分解してますみたいな、
はい、
図がありますと。
はい。
まあ、あんまり細かく説明しても、なんか図とかもないんで伝わんないんで、まあ、ざっくり言うと、なんか聞く力というのは、聞く技術×コンディションですみたいな話がありますと。
はい。
で、これなんか、まずこの因数分解面白いなと思ったんですよ。
確かに。はい。
うん、 あの、聞くのは技術だよっていう話、この本で出てくるんですけど、あの、一方、コンディションも、因数の重要な掛け算になってくるから、なんか、私がどう思ったかっていうと、まあ、聞く技術高めていくのは大事で、それどうやっていくかってこの本では書いてあるんですけど、一方、コンディションが、悪い状態だと、いくら聞く技術がある人でも、なんかうまく聞けないんだなっていう、この因数分解は、なんか結構納得感あるなと思ってて、いや、それこそ、なんか、この人すごいなって、なんか人間的にも立派だなみたいな人でも、例えば変な話ですけど、なんかすごい、なんか、プライベートでなんか嫌なことあった直後とか、あとなんかすごい体調不良とか、そういう時だったらよくうまく聞けるわけないよね、そりゃって。まあ考えりゃわかるよね、みたいな話で、はい。その人も人間だもん、みたいなのがあるんで。っていうような話を、これを逆にというか、メタ認知するというか、しておくと、なんか技術高めていくのは大事だよねってこの本でも書いてあるし、まあそれやっていくの難しいけど大事ですよ。まあみんな頑張りましょうって書いてあるんですけど、一方やっぱり、自分のコンディションに気をかけるってすごく大事だろうなっていうふうに思いまして、まあ、なので変な話ですけど、なんか自分が例えば上司だとして、なんか今自分がプライベートな理由とかでちゃんと部下の話してること聞けそうにないなって思ったら、なんか今日のワンオンワンはちょっとリスケしてもらっていいですかみたいなの、まあ例えば具体例ですけど、なんかそういうことやるみたいなのもなんか大事なような気がするなとか勝手に思いましたね。
いや、そうですよね。そこを本当に、まあ、例えばね、アスリートとかだと、当然そのコンディションが悪かったら、なかなかね、その、いいパフォーマンス出ないっていうのは、まあ、普通にあるとは思うんですよね。まあ、例えばなんか、プロサッカー選手とか、まあ、プロスポーツ選手が、プライベートで何かスキャンダル出た時に、平常心でいつものプレイできますかっていうと、もう相当精神力がタフじゃないと、まあ、できなかったりはするんですけど、うん、まあそこをそのビジネスの文脈とか、まあ聞くみたいな文脈で、まあ、確かに言われてみればそうなんですけど、なかなか気づかないっていうか、まあ、例えばね、めちゃめちゃ忙しくて締め切りパンパンだっていう時に、その上司が部下の話をしっかり聞くような状態でいけるのかとか、まあ、極論言うとなんかね、家族に何かしら問題があるような、あった時に、急遽連絡始まる5分前とか10分に連絡があったみたいな。そうなった時にやっぱね、コンディションとしては、通常じゃない。その時にやっぱ丁寧にいけるかって、やっぱそれ難しいですよね、という。まあそういうのは結構あるのかなと思ってますね。確かに。で、そこでやっぱりちょっとこの本に直接出たか覚えてないんですけど、まあ心理的安全性っていう言葉があるじゃないですか。
はい、はい。はい、
まあ、気持ち的に。心理的に、ね、安全があるかと。で、心理的安全性あれば、例えばちょっと今日、調子があんまり良くないんで、リスケさせてくださいっていうのは、まあ、上司も部下からもお互い言えるようなのが多分心理的安全性があるような状況なんですけども、まあ、いわゆる昭和的な発想でいくと、うん、まあ、そんなの関係ねえみたいなところがあるじゃないですか。なんかその、
はいはい、
今日体調悪いんで、早退していいですかみたいな感じで、いや、こっちも体調悪いんだから、お前頑張れやみたいな価値観が。
あ、はい、
結構、
はいはい、
昭和的な価値観は、多少なりともあるのかなっていう気はしてるんで、うん、まあやっぱそういうところって、まさにそのお互いのコンディション、キックをするためには、その場をよく作っていくために、まあそういった心理的安全性とかコミュニケーションも、とても大事になるんだっていうふうには、ちょっと、まさきさんの話伺ってて思った感じですね。
うん。いや、本当そうですよね。まあなので、やっぱりこの、キック、このワンオンワンをしっかりやって、はい、ていくことで、まあ、こう、部下の成長を促して、まあ、それが事業の成長だったり、まあ、あるいはその部下が成長していくことで、まあ、まあ、その人のキャリアもそうだし、会社としてもプラスになっていく、みたいなことをしていく上では、まあ、今、しげさんが言ったような話も含めて、なんかその、働く人のコンディションであったり、まあ、どうやったらパフォーマンスが最大化していくかとか、まあ、あとはうまくいかない時をどうしのぐか、みたいなことも含めて、ある意味、こう、なんかそのアスリート的というか、そういう、ある意味のプロ意識、身体性であって、まあ人間が生物であるということも含めての、なんかそういったところを見ていくっていうようなこともすごく大事になるんだよね、というのがあって、まあ、それそのものはこの本の主題とはちょっとずれるんですけど、まあでもちょっと、はい、この数式が面白かったので、大事だなと思ったという話ですね。
そうですね。はい、まあだからちょうどこの前の前の回ぐらいに、まあ、森本さんっていう方をゲストにお迎えしたときに、まあ、人的資本経営みたいな話をテーマとして扱ってたんですけども、まあ、実際この本でも人的資本っていう言葉が出てきたりもしてますし、やっぱりその従業員なりメンバーなりのパフォーマンスをいかに上げていくかっていう点で、 まあこう、今お話しされたような、まあ、コンディションも大事に当然なってくるし、コミュニケーションにおける聞くという、まあ、スキルがですね、まあ、今まで以上にやっぱり注目されるようになってきてるっていうところに、今この本が今発売されてる意義があるんじゃないかなと思いましたね。うん、はい。
はい。いや、本当私もそうだなと思ってて、で、あとそれこそ、まあ、2023年から特に生成 AI がめちゃくちゃ普及したことによって、なんかそれまでやっぱり人間のいわゆるホワイトカラーは考えるのが仕事だし、そこが価値だよねみたいに言ってたことが、あれぶっちゃけ生成 AI で8割方できんじゃねみたいに僕はなってきたなと正直思ってて、いや、でもしげさんも感じません、はい、なんかアイディア出しとかもう僕は、あのチャット GPT とか、まあそういう生成 AI に勝てると全く思ってないし、むしろそれ使う方が絶対いいでしょってもう僕は今完全に思ってたりするんで、なんかそうなってくると、でもやっぱり部下の話をしっかり聞くで、まあコミュニケーションするって、やっぱそれは今のところ上司の人間しかできないじゃないですか。
はい、そうですね、うん、
まあまあまあ上司じゃなくても、まあこのエールっていうサービスのワンオンワンとかでもいいのかもしれないけど、まあ少なくとも人間が聞くことに意味があるじゃないですか。
はい、そうですね。
AI に聞いてもらっても多分部下は、あの、何も、それだと何もならないと思うんで、まあなので、はい、やっぱそういった意味で言うと、その人間、まあホワイトカラーと言っちゃいますけど、なんかその仕事で何が価値があるんだっけって言った時に、いや、ますますこのコミュニケーションの本質的なそのビジネス、の成長成果につながっていくようなコミュニケーションっていうのがやっぱ人間にとってすごく大事だということになってると思うので、やっぱりこの聞く力を高めるとか、はい、実はこの AI の時代においてはすごく人間が高めるべきこととしては大事なんじゃないかなと思ったりしますね。
そうですよね。だからそういう意味では、ね、生成 AI が2023年元年というふうに言われてますけども、まあ、そういった時代だからこそですね、まあ、こういった人としての聞く能力みたいなところ、聞くスキルみたいなところが、まあ、今まで以上にやっぱり注目されていく、まあ、中での一冊なのかなという感じですよね。
はい。はい。という感じが、まあ私がこの本読んで思ったことなんですけど、なんかしげさんはこの本読まれたことの中で、まあこんなに印象的だったなとかありますか？
そうですね。いくつかキーワードがあるんですけど、まあ、一番私は印象に残ったのが、without judgment っていう、
うん、
キーワードがありますね。
うん、
はい。で、without judgment っていうのは、まあ、判断しないということですと。
うん。
で、そこは私はとても、大切だと思ってまして、まあ、例えば、まあ、上司部下の関係で、部下から、誰々さんがこういうことやって、こういうことやってきたんですよ。とても困ってるんですよっていう相談があったとしますと、ワンワンの場でですよ、うん、でその時にジャッジメントするっていうのは、あ、それダメだよね、本当こういうのはダメだよねっていう風のが、まあ、ジャッジするっていうことですよね。とか、うん、これであいつが悪いやつ、それだと本当ダメだよねっていうのはジャッジ、ウィザードジャッジメントで聞くっていうのは、そういうジャッジはせずに、あ、そういうことがあったんだねと、でそれで誰々さんはなんでそこで困ってるのっていう風に、まあ、問いかけていくみたいな感じですと、はいはい。で、まあ、私もエールに関わりがあったんで、without judgment っていうキーワードは聞いたりはしてたんですけど、うん、まあ、できてないですよね。なんかその無意識にでもやっぱり良い悪いとかを判断しちゃうし、あ、これダメだねとか、うん、これいいよねみたいなところを、まあ、その良くも悪くも、まあ、多分、仕事でそういう場面が必要になってくるんで、判断しちゃうことがあったんですけども、うん、例えば上司部下ので部下の話を聞くっていう時に、この判断はせずにちゃんと聞くというところは非常にやっぱり印象に残ってますし、やっぱそこのなんかスキルといいますか、まあ、理解が言葉としては分かっちゃうんですけど、やっぱり読んで改めてできてないと思いましたし、まあ、これは相当意識しないとウィザードジャッジメントはできないなっていうふうに感じたのが印象に残ってますね。
うんうん、そうですよね。なんかこの without judgment、まあなんか日本語で言うと判断をせずに聞くというところなのかなと思うんですけども、はい、やっぱ人間生物だし、この、ね、僕とかしげさんとか、まあ人間みんなそうですけど、脳って起きてる間は絶対に止まらないじゃないですか。だからもう常に、なんかコンピューターで言うともう電源が入ってソフトが動いててみたいな状態にあり続けて、なんか入ってくる情報を必ずと言っていいほどそのままだと何か判断をしようとすると、でもこれ生物としてある意味当たり前じゃないですか。なんか外部から入ってきた情報が そうそう、自分の生存に対してプラスかマイナスか関係ないのかとか、まあ、外部から入ってきたシグナルをどう判断するかによって、まあ、その生存確率が変わってきたり、まあ、その集団内の地位が変わってきたりとか、いろんなものが影響してくるんで、なんか無意識でも判断するというのって、まあ、人間としてはですが、生物としてはすごく普通なので、だけどそこが無意識になっちゃうことを一度意図的にそこを止めてみましょうみたいな話だと思うんですよね、これは、ね、
そうですね。なので、まあ、例えがこれ正しいかどうかちょっと私もわからないです。例えばその料理を食べた時に、あ、美味しいなとか、ちょっと辛いなっていうの、普通に、これめっちゃジャッジメントじゃないですか。まずいなと苦手だなみたいな。はいはいはい、で、例えばその、ラーメン屋の、ラーメンがあったとして、人気のあるラーメン屋。で、プロの、本当のその道のラーメンのプロとか、まあ、その、評論家みたいなのを食べた時に、多分すぐ判断しないと思うんですよね。食べて、一口食べて、うまいなっていう手前に、あれ、このスープ何でできてるんだろうかと。
うん、うん。
とか、あ、これって、こう、多分こういうのが入ってるんじゃないかなっていう、まあ、そういうところが、ウィザードジャッジメントじゃないかなと、個人的なんか思いましたね。
なるほど。まあ、その、この料理の味の例えで言うと、これは何と何と何が原料だみたいなところを、まず分析するじゃないけど、まあ、なんかこう、うまいかまずいかとかの判断の前に、まあ、そこを考えてみると。で、そこを並べて整理した上で、まあ、うまいとかも当然思うは思うんだけどって話ですね。
はい、そうですね。それでうまいまずいですぐ判断しないと。例えばだから、料理人が目の前にいた時に、ラーメン食べて会話していった時に、食べて、あ、これうまいっすねじゃなくて、ここって、このスープすごく、見た目よりもあっさりしてるんですけども、どういう素材使ってるんですかみたいなところを質問していくような感じですね。それでそのラーメンの理解を深めていくみたいな。うんうん、おそらくこれがウィザードジャッジメントじゃないかなっていうふうに私は認識してますね。
はいはい。そうですよね。だから、それを例えば上司と部下の会話みたいなのに置き換えると、まあ、例えばじゃあ、今月の営業成績の話みたいな、まあ、例えば営業マンの部署だとして、はい、なんか今月の目標達成率は100に対して 45% でしたと、うん、で、なんかもうこれがジャッジメントというか、もう なんでしょうね、もう、全てを結果でもうすぐできお前できてるお前できてないみたいなこと言っちゃう人だと 45% かお前もうどうしようもないなみたいな話になっちゃうみたいなところで、
はいはいはいはい、
でそうじゃなくて、この 45% の構成要素としてはこうなってて、こうなってて、なんかこの会社に対してはこういう提案がいいかなと思ってやったんですけど、なんかあんまりどうも刺さんなくて競合に負けちゃいましたみたいなとか、そういったとこまで聞いた上で、あ、なんでその会社にその提案は刺さると思ったのみたいなの
を、そうです、
そう、尋問とかじゃなくて、引き出そうねっていう話ですよね。
そういうことだと思いますね。だからそこですぐ判断するんじゃなくて、じゃあ、そこで競合に対してどういう提案をされて、なんでその提案がいけると思ったんだろうかとか、まあ、そこにやっぱ肯定的意図っていう別のキーワードがあって、まあ、相手の話では肯定的な意図を持ってるっていうことを信念として持って、ウィザードジャッジメント判断せずに聞くと。だから相手は多分良かれと思ってこういうことをやった。でも数字振るわなかった。それに対して判断は一旦留保して、話をしっかり聞く、うん、でも相手としても良かれと思ってやったと思ってるという、まあ、そういうような感じで聞いていくというところ、うん、でそれはなんか私も言葉として、うん、ウィザードジャッジメントや肯定的意図っていうのは知ってたんですけど、まあ、うん、読んでみて改めてできてないし、思った以上にむずいなっていうのはすごく勉強になりましたね。
うんうん、
はい。
いや、それこそやっぱり、例えば日本企業の、まあ、戦後から高度成長期を経て、まあ、この昭和の時代の、まあ、平成もかけてみたいな、こう見てた時に、なんかやっぱり、その、成長、高度成長とか、まあ、数字が伸びるとかが偉いこと。みたいになってて、はい、でもその内訳まであんまりちゃんと見てなかったよねと。で、内訳というのは、まあそこで働いてる人がどういうふうに思ってたりとか、まあまさにその人がどうなのかって、まあそれこそその人的資本的な考え方だったり取り組みっていうのはなくて、変な話も本当結果だけで見てたみたいなところなんじゃないかなと思ってて、やっぱりそういう文化というか空気感の中だと、やっぱこの話、ウィザードジャッジメントとか、まあ、肯定的意図だったり、まあ、この聞くみたいな考え方って、はい、 全くお呼びでないというか、必要ないというか、で、なってきちゃったという中で、でももう、いや、そもそも、その、右肩上がりのなんかもうとっくに終わってるし、もう、そもそも、なんでしょうね、事業を伸ばしていくことみたいなのがそもそも難しいみたいな、まあ、複雑性の時代に突入してる中だと、いや、その中でも、あえて、まあ、こう、事業だったり、組織だったり、人だったりを成長させていくためには、なんか一見その昭和的に見るとめんどくさそうなことやってんなっていうような、この話が実は重要なんですよっていうことなのかなと思うんですよね。
今の点、まさに私もとても大事な論点だと思ってまして、まあ、まずちゃんと聞くっていう前提に、やっぱ話を聞くっていうのがあると思うんですけど、まあ、一概には言えないですけど、私のイメージする体育会系な縦社会のある意味昭和的な話っていうのは、年次が若い人とか部下の話をそもそも聞く必要がないと思ってる前提があると私は思ってるんですね。だから上が言うことを聞けばいいんで、その部下の話なんかそもそも聞く必要がないという価値観が無意識にあるんじゃないかなというふうには思ってるんですね。で、例えば部下が意見言ったとしても、いや別にお前の意見は求めてないからと、俺の言う通りやればいいんだみたいな考え方もあるし、一方で、いや、その、受け身にならずに、ちゃんとアイディア出して、その、ちゃんと上に上げろと、ボトムアップで、下から上に情報を上げて、やっていけっていう意見も当然あるんですけど、その時に結局、まずちゃんと聞くができてないと、言っては来るけど、上が答え持ってて、いや、そうじゃなくて、こうやってほしいんだよ、みたいな話になって、そこにやっぱまずちゃんと聞くっていうのが生まれないと。そういうところに、やっぱその人的資本とか、その成長の阻害要因になる。まあ、なぜかというと、結局、ね、顧客のニーズを捉えるっていう話ってめちゃめちゃね、ビジネス一般で、まさきさんも聞くじゃないですか。でも実際のところね、はい、私が感じてるのは、上司ニーズなんですよ。顧客のニーズじゃなくて、うん、もう上司ニーズいかに応えるかみたいなところが、まあ、結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、はいはい、だからこそ、このまずちゃんと聞くっていうところが、その上司の視点でやっぱ大事になってくるかなっていうのは、まあ、ちょっと改めて思った感じでありますね。
はい。確かにそうですね。うんうん。確かに。ありがとうございます。ちょっと、はい、第1回、まあ、本の全体的感想は、まあ、一旦このあたりにして、また、そのあたりですね、具体的に、まあ、我々が、例えばこの本から得たことをどう使っていけるかな、みたいなのは、ちょっと、後編の方でお話ししたいなと思
っています。だいぶ前半長くなりましたね。すいません、
はい。はい。はい。ということで、一旦ここで終了したいと思います。お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたら、ぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。